マーシーの旅の話。この番組は日本人駐在員のご子息に時差を生かしてオンライン指導します。学助会札幌丸山本部、小樽の秘境トレッキングツアーと英語プライベートガイドサービスホワイトツリー、小説シェーンの誤謬を Amazon Kindle で配信中、スンドメパターソンの提供でお送りします。皆さんこんにちは、ナビゲーターのクマです。マーシーの旅の話をリスナーさんの視点でいろんな角度から切り込んで深掘りをしています。マーシーさんこんにちは。
こんにちは。
はい、それではこれまでのお話をおさらいします。
はい
はい、2000年12月から日本縦断ヒッチハイク旅行、そして2001年2月からアジア横断旅行と立て続けにマーシーさんは2つの大きな旅に出かけました。
はい
はい、東アジア、東南アジアと旅し、ちょっとニュージーランドにも飛びましたが、その後西アジア、南アジアと旅し、最後の国であるインドに入国しまして、前回は首都ニューデリーで先輩バックパッカーであるタグマさんから日本大使館に宛てた手紙をマーシーさん受け取って、その手紙を読むという非常に興味深い体験について伺いましたね。
はい、そうですね、
うん、
そんなこんながありながら既にですね、うん、はい、エレンとの再会の日がやってきましたと、
うんうん、ニュージーランドからインドにヘレンさんが来たわけですね。
そうですね。で、うん、まあ、そのこの時は、2月だったんですけども、
うんうんうん、
まあ、その前の年の10月末に、ニュージーランドで別れて以来、まあ、たった3ヶ月半しか経ってはいなかったんですけども、
うんうん、
まあ、ヘレンと別れてから訪問した国々での体験、うん、まあ、特にトルコ、うん、イラン、パキスタン、うん、そしてここインドの経験というのはですね、うん、すごい濃厚だったので、本当に何でしょう、うん、3ヶ月半しか経ってないのっていう感じなくらい遠い昔のようにね、うん、感じましたね。
うん、いやね、前回もその時間に関する話題出ましたけども、やはりここでも、うん、実時間と感覚時間との、うん、こう結構な隔たりを感じるわけですね、
う
ん、
そうですね、
うん、面白いですね。
はい、で、うん、ヘレンは、深夜の便で、うん、ニューデリーの空港に到着するとのことだったので、うん、空港に迎えに行ってですね、僕は空港に迎えに行って待ち合わせすることになりました、
うん、はい。
でこの空港はこの、インドでの旅が終わって、うん、日本に帰る時にまたここに来る予定をしているので、
うんうんうん、
まあ、旅の最後はここに来ると思うとまたちょっと切なくもなりました。
なるほどね。
うん、で、まあ、到着ロビーで待ち合わせすることにはなってたんですけども、うん、まあ、この時代は Wi-Fi があるわけでもないですし、
うん、
2人ともインドで使える携帯を持っていなかったので、
うん、
まあ、なんでしょうね、ヘレンが出発する前に、
うん、
ニュージーランドを出発する前に、
うん、
メールでやり取りをして、それきりっていうことですよね。
うん、
無事にたどり着いてるかどうかみたいな。
うんうんうんうん、
うん、なんで、まあ、ドキドキしてたことを覚えてます。
これはドキドキですね。
うん、
うん、
まあ自分がね、どっちかね、ホームの場所だったらいいけど、うん、お互いアウェーだからね。
そうですよね。ああ、いやスリルありますねこれは、
うん、しかもね、予断を許さないインドですから、
うん、そうですね、政治、政情、うん、情勢的にもね、
うん、
いやいやいやいやいや、まあ、とりあえずその飛行機遅れたみたいな情報は入ってこず、
はい、で、うん、 こう不安がいろいろよぎったんですが、無事にヘレンは、
うん、
到着して、でイミグレも無事に通過して、うん、だいたい予定していた時間に無事に到着と、うん、いうことで、まあヘレンがこう到着ロビーに来た時に、まあヨーロピアンがよくやるようなハグをですね、
うん、
して再会をすると、
うんうんうん、無事に会えましたか。
はい、無事に会えました。
うん、
で空港に無事に到着したはいいんですのはいいんですけども、この空港から宿にたどり着くまでがまたね、一つの、
うん、
何でしょう、難関というか油断できないのがインドですね。
なるほど、
はい。で、まあ、以前もお話しした通り、うん、ヘレンはインドにすでに何度か旅をしたことがあったので、まあ
うん、
ヘレンももちろんインドは油断ならない国だという認識を持ってるわけですよ。
うんうんうん、
なのでこう空港で、まあ、再会をして、今度空港の出口の方に向かっていくんですけども、うん、そこに向かう途中にこうお互いね、うん、あのスイッチ、警戒モードのスイッチをレベルを上げていくわけですよね、うん、徐々に徐々に。
はあ、これちょっと体験した人にしかわからないである面白そうな感覚ですね。空港の出口に向かうその廊下というか、うん、そのあ途中でギアをちょっとずつ上げていくんですね、
う
ん、
そうですね。
はあ、面白いな。
で空港の出口を出ると、うん、もうそこはですね、うん、スターを囲み取材するマスコミ記者のように、うん、うわーっと人だかりがあるわけですよ。でタクシー運転手だったり客引きだったり、まあ、オートリクシャーの運転手とか、うん、まあ、
うん、
いろんなインド人がですね一斉にね、うん、声をかけてくるんですよ。ミスターミスターミスターって、こっちのこっちのれみたいな感じでね。でまたこのプッシュがすごいんですよ、インドは。圧がプレスがかかってくるわけですよ。
圧が
すごいんですよ。やっぱ人口多い国はね、プレスがすごいんですよ。競争が激しいんで。
なるほど、
うん、お互いね、その同じ業者同士の取り合いですし。まあなのでこの
層が厚いんですね。
そうそうそう。うん、でこうね。でまたこの時は深夜の時間帯ということもあったので、まあ、公共バスとかはないので。もう、うん、もうタクシーのうんちゃんたちはかなりもう生きてるわけですよね、うん、絶対こいつ捕まえてやるよみたいな。
なるほど、タクシーの運転手さん方にとってはもう書き入れ時と。
そうそう、
うん、バスがないこの時間帯で稼ぐぜと。
そうそう、いやもう絶対こちら乗ると分かってるんで。だから何としても乗せたいという感じなんですよね。
だ
から、
そっか、じゃあね、こうギアを上げてったのは大正解だったわけですね。
う
ん、
そう、だからこう今さっきスターを囲み取材するマスコミ記者のようって言ったんですけど、それはちょっときれいめな表現で、うん、激しい表現をするともうゾンビ映画ですよね。どうだよ。何しん。
ゾンビが丸く輪を描いた方位の方位ってことですね。
そうそうそうそう。
出た。
でもうそれをね、ああ駆け分けていかないと、うん、で出れないわけですよ。まず空港もその外にね。
はあ。
でまあいつもだったらもちろんね、あの、うん、バックパッカーだからお金を節約してるのでタクシーとかは乗らないんですけども、
うんうん、
まあ、この密集した、ね、タクシー運ちゃんの猛者たち、うん、まあ、うん、ゾンビみたいな人たちがたくさんいるわけですよ。でこの人たちともうね、やりこうね、料金交渉したり するのも大変で、
うんうん、
もう一人で交渉してるところにも横から横からバンバン来るんですよ、何人も。
へえ、でも待っちゃいないんですね。
そうそう、待っちゃいないですよ。
な
のでこれはもうまともに行ったらもう無理だと判断して、うん、僕はもう、
うん、
客引きがガーッと集まってる層の奥の奥にこの客引きを しようとしてない人たちもいるわけですよ。 外側に。
おお、やっぱいるんですね、そういう人も、
うん。うん。俺はそこまで焦ってねえぜみたいな人たちもいるわけですよ。でそのちょっと奥の方に客を敷き客引きをしていない、うん人の中にこうターバンを巻いたシーク教徒の運転手さんがいたんですよ。
うん
うん、でまあ年もねちょっと5、60代ぐらいな、人だったんで、この人なら大丈夫だろうと思って、その
ちょっと落ち着いた感じだったと。
そうその人がちょっと遠くにキラッと見えたんで、もうあれだと思ってこう。ゾンビたちをね、かき分けてね、おらおらってそこに直行してって、もう、おら、これで行くんだってそこに乗って、ホテルまで、送ってもらいました。
はい。
で、この時はですね、いつもは安宿に泊まってたんですが、まあ、ヘレンとの久々の再会ということで、ちょっと奮発してですね、あの中級クラスのホテルに、部屋を取ってまして、
はい、はい、
そこでヘレンと久々の再会と熱い夜を過ごしたというわけでございます。
うん、よかった。
まあそんなこんなから、ニューデリーではですね、まあ、まあ映画を見たり、街プラをしたり、博物館に行ったりと、まあ、ちょっとのんびりだらだら過ごして、さらに4日間ニューデリーで過ごしてたんですけども、まあヘレン自体も、ね、はい、久々にインドに来るっていうことでいろいろな買い物したりとか言ってたんで、ニューデリーにいたんですが、ニューデリーの次はですね、バナラシというところに行こうと、いうことで、にしてました。でこのバナラシっていうのは、知らない人に、まあ、有名なとこなんですけど、ガンジス川沿いにある
ヒン
ドゥー教の一大聖地、
はい、
で、まあ、インド国内外から多くの、まあ、信者巡礼者それから観光客を集めるインド最大の宗教都市ですね。まあ日本ではこのインドの写真のインドの紹介の写真とか、見る機会があると思うんですが、まあ一つはタージマハールが有名なんですけども、もう一つはここバナラシの、ガンジス川の写真が多く使われてますね。
いやね、ガンジス川にたくさん人が集まって沐浴する写真、私もよく見ますが、それは大体そのバナラシここで撮られた写真なわけですね。
そうですそうです。ここです。
そっかそっか。ここはめちゃめちゃ興味深い場所です。
はい。
うん。
で、まあ僕らはもちろんね、インドに来たらもうここに行かんといけないということで、そのまあ。電車で行くことにしたんですが、出発の前日に現地の旅行代理店でまずチケットを予約してお金を払って、で、その出発の当日の朝に、旅行代理店でチケットを受け取って、ニューデリー駅に向かいました。
はい。
で今回の、列車は、夜行列車、お昼ぐらいに出発する、お昼の1時半かな、に、出発する夜行列車に乗って、翌日の朝に、現地に到着するというスケジュールで、いました。で、まあ、列車なんで、あのバスとは違って、こうね、行く列車の中で移動ができるんで、まあ、今まで結構バス旅がずっと続いてたんで、それに比べたらなという感じで、まあ、ちょっと余裕を、ね、こいておりました。
ねえ、こう散々鍛えられた後だっただけに。
そうですね。で、出発の予定時間前に、まあもちろん日本人はね、行くわけですよ、ちゃんと。ね、
はい。
で、列車を待ってるんですが、さすがインド、予定通りの時間には列車はまず来ないですね。
それが普通なんですね。
それが普通ですね。で、まあこれはいつも通りのことなんで、多分日本だったらね、5分でも遅れたら遅れてますっていうアナウンスがなるんですが、
もちろんアナウンス、
はい、
通常運行ですもんね、ある意味で、周りの人も誰も焦ってないしね
なるほどね、
多分時間に厳しい日本人とかが、うん、来ねえじゃないか、5分経っても来ねえじゃないかとか言ってるぐらいのレベルですよ、うん、そして多分ね、うんうんうん、30分以上経った後だったと思うんですけど、何事もなかったように列車は無事に到着しますね、
うん、なるほど、うん、
そして列車に、ああよかったよかったと、うん、まあ、遅れたけど、まあ、無事到着してよかったなと思って、列車に乗り込みました、
うん、はい、
今回は、2等寝台列車を予約していたので、
うん、
まあ、席がねもう確保されてるから、ね、こう急いで乗る必要はなかったので、うんうん、まあ、悠々とね、うん、列車に乗り込みます、
うん、なんていうかちょっと今までの旅の話からすると、うん、こうちょっと この辺の下りはやや快適な旅って感じしますね。
しますよね。うん。
うん、ね、中級ホテルに泊まり、寝台車、2棟とはいえ寝台列車に乗り。
うん。優雅ですよね。
うん、優雅ですね。
うん、で列車に乗って、ね、もう、じゃあ、はい、あとは、まあ、そもそも遅れてきてるわけだし、そろそろ出発かなと思いきや、今度電車が動かないんですよ、なかなか。来たはいいけど動かないですよ、うん、あれと思った
ら、あ、
結局ね、うん、1時間ぐらい動かないんですよ、
う
んうん、まあ多分、ね、補給とかなんかしてんですよねきっとねで多分もう1時間、
うん、
下手して1時間以上過ぎてたと思うんですけども、僕ももうね感覚が麻痺して分かんなくなるんですよね、うん、それ以上ね時間測ってるわけでもないし、
うん、うん、測ってもしょうがないと、
うん、まあ急ぐ旅でもないしということで、ね、周りの人とおしゃべりなんかもしてて、うんうん、たら何事もなかったように列車が動き出すと、
うん、うんうん、動く気あったんだって感じですね。
そうで、やっと列車が動いて、うん、ああ、やっと動いたか、うん、これから、じゃあもう、うん、バナラシまで、
うん、
ね、なんだろう、寝台列車だから、まあ、特急みたいな感じでバーって行くのかなと思ったら、
うん、
出発したら下でね、これまた電車が遅いんですよ。うん、
ほうほう、寝台車なのに。
うん。
うん、
多分ね、時速で言ったらね、30キロぐらい。
電車じゃない
。まあだからこのなんでしょう、インドの旅でね、結構時間かけて旅してる人が いっぱいいろいろいたの過去にもあったんですけども、まあこの体験でね少しその理由が分かった気がしましたね。
そっか、インドを旅するなら。もう1ヶ月じゃ足りないよ、2ヶ月じゃ足りないよとかいうのは、その国土のでかさだけじゃなく、こういうところにも理由が、
うん、そうそうそう、
あった
ん、まあただでさえ広いのに、うん、遅いし、時間通り来ないしとかね、そういうのがいろいろある。
うん、なるほど。
まあこれは昔の話なので、
ちなみに、あ、ええー、また
早い電車とかもね、またできてはいますんで。
うん、あのヘレンさんはこのバナラシにはやはりすでに行ったことあったわけですか？
あ、そうですね、うん、
うんうん、やっぱりね、うん、もう必須の場所なわけですね、うん、バナラシは、
うん、
うんうん、
はい、でさて、まあこの電車がなかなか動かなかったので、はい、その待ってる間にですね、うん、ちょうど、
うんうん、
同じ車両になった、同じなんだろう、うん、大列車で同じ車両に、乗ることになった、うん、イスラエル人の若者たちと、
うん、
話をしてたんですが、
うん、
印象的だった話があったのでちょっと紹介しますと、
はい、
うんうん、インドはこの、うん、彼らにとってイスラエルの隣の国だという表現をしたんですよね。
隣、
うん、 おー、まあ距離的には全然離れてるんですけど、まあ、というのはイスラエルという国がそもそも第二次世界大戦の後にこう無理やりですね、もともとアラブの国がある中、アラブの国々がある中に作られた国なんですよ、まあ、昔の昔はそこはイスラエルの土地なんですけども、まあ、その中にもいろんな、ね、パレスチナ人が住んでいるところに国を作ったと。なので、はい、周りが全て敵国に囲まれてるわけですよね、イスラエルっていう国は。
そうですよね、うん、もう360度全部イスラム教の国で、
うん、
まあ、イスラエルだけがユダヤ教の国という、うんうん、完全に囲まれてますよね。
そうで、このイスラエルの若者が、うん、アジア方面でね、こうバックパック旅行したい、うん、まあ、僕らみたいに、ね、行きたいと思ったら、うんうん、日本の隣国は韓国、中国なんだけども、イスラエルの隣国はもう、はい、行けないんですよ、うん、隣の国に。イスラエル人はそもそも、
そっかそっかそっか、うん、あ、全部敵国と、
うん、だからシリアがあって、イラクがあって、イランがあって、パキスタンを越えてやっとインドがあるわけですよ、うん、そこに
来れる国一番近いのはなんとインドと、
うん、いや、まあ、まあ今厳密にはもうちょっと近いところもあるんですけど、うん、ヨーロッパとかもね、まあアジアで言うと、
うん、アジアで言うとね、こっち方面だとってことですね、
う
ん、
そうそうそう、
はあ、うん、
だから、うん、なんだろう、インドに来てこうイスラエル人のねバックパッカーがねすっごい目に入るんですよ、
うん、
まあそれまでいなかっただけ
ある、うんうんうん、
まあそれの理由もね、ああそういうことだったのかということで納得がいきました。
いや、これも面白いですね。な、うん、いや本当に予想もしない。でも本人たちから話聞いてみたらすごい納得という。
うん、そう。だからなんかただヒッピーカルチャーが好きだからみんなね、うん、インドに来てんのかなとかも思ってたんですけど、最初は知らなかったから、
うん、
じゃなくていけないんだという話を聞いて、うん、おお、そういうことか。
なるほどね。いや、隣というね概念を、
うん
う
ん、
ちょっとね今まですごく狭く捉えてたなと思い知らされた気がしました。
うん、
うん、環境によっては隣という言葉をそういうふうに使う人たちもいるんだということなんですね、うんうん、
はい、
なるほど。
そんなね話をして無事に列車は出発したんですが、うん、実はここでちょっと事件が発生してしまいます。
おっと、はい、ああ、パッパッパッパ。しかしそのお話は
また
次回と。
はい。
次回ですね、はい。はい、非常に気になります。
はい。
はい、ではまた、よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組へのご感想、ご質問をお寄せくださいますと大変励みになります。番組紹介ページにあるアドレスへのメールか、または Facebook ページへのコメント欄でお願いいたします。